はい、皆さんこんばんは。前半戦最後になります。2017年7月19日、学び会になります、リビングライフの7月号、今日が最後になりますね。8月はお休みになりまして、9月、次は9月の6日、リビングライフの8月号1回だけになりますが、9月の6日、まあ、夏休みの間ですね、リビングライフ8月号を読んでですね、恵まれていただければと、続けて思いますので、ぜひお願いしたいと思います。今日はそんなわけで、民数記の最後にもなります。民数記の35章最後の方ですね、罪人の逃れの町とタイトルをつけましたが、35章の22節から34節、ここから学びたいと思います。まず最初に、朗読をする前にですね、今日も2つ質問がありますので、皆さんにはどちらか答えていただくことになってますが、2つの質問をまずお読みしたいと思います。第1番目、海外、まあ、旅行等で、パスポートをなくしたり、あ、ちょっと私も違うかな、大丈夫ですかね、クーデターにあって クーデター等にあって帰国できなくなった、身の危険を感じたことがありますか、そんな時あなたはどうしますかという、はい、ちょっとそういう感じですね。経験があれば書いてください。経験なくて、じゃあそういう時はどうしたらいいのかっていうのをちょっと考えていただいたらよろしいかと思います。2つ目は、あなたは知らずに誰かを傷つけてしまったことがありますか。誰かに対して罪を犯してしまった、知らずに、好意的ではなくて、あったとすれば、その時、どうしましたかとか、どうしますか、どうしたらいいでしょうかという、この2つの質問ですね。さあ、それでは今日の、民数記の35章を、購読したいと思いますね。皆さんお手元のリビングライフ7月号の170ページになります。170ページ、新改訳聖書になりますが、民数記35章の22節から34節を、購読いたします。偶数節司会者読みますので、皆さん声を合わせて奇数節をお読みいただければと思います。民数記35章22節、もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、23節どうぞ。
また私たちの中で人を死なせる心の意思を人の上に落とし、それによって死なせた場合、その人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ、
回収は撃ち殺した者とその血の復讐をする者との間をこれらの掟に基づいて裁かなければならない。25、
回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだ者を俺の町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。
もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、27、
血の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけて、その殺人者を殺しても彼には血を流した罪はない。
その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。29、
これらのことはあなた方が住み着く全てのところで世々に渡り、あなた方の裁きの掟となる。
もし誰かが人を殺したなら、証人の証言によってその殺人者を殺さなければならない。しかしただ一人の証人の証言だけでは死刑にするには十分でない。31節、
あなた方は死刑に当たる悪を行った殺人者の命のために贖い金を受け取ってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
間違えましたかね、私。逃れの町に逃げ込んだ者のために贖い金を受け取り、祭司が死ぬ前に国に帰らせて住まわせてはならない。33節、
あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。自分は土地を汚したのである。土地に流されたちについてその土地を賄う者に、この土地に血を流させた者の死による被害はない。
最後34節ご一緒にどうぞ。はい、あなた方は自分たちの住む土地、すなわち私自身がそのうちに宿る土地を汚してはならない。主である私がイスラエル人の真ん中に宿るからである。以上です。さあ、 それではここから質問2つありますので、まあ、両方やる時間はないかと思いますが、数分差し上げますので、ちょっと書き込んでどちらか、書き込んでいただいて、その後2人ペアになってちょっとディスカッションタイムを持ちたいと思います。はい、お願いします。録音聞いてくださっている皆さんにもう一度質問をお読みしたいと思います。ただいま読みました民数記35章の22節から34節までの箇所で、2つの質問が今日もあります。第1番目の質問は、すいません、ちょっと1枚ください。すいません、1つ目の質問はですね、海外でパスポートをなくしたり身の危険を感じたことがありますか、そんな時あなたはどうしますか。もう一度言います。カナダで、海外でパスポートをなくしたり身の危険を感じたことがありますか、そんな時あなたはどうしますかって、経験からでも想像からでも構いません。二つ目は、あなたは知らずに誰かを傷つけてしまったことがありますか。誰かに知らずにですね、故意的ではなくて、罪を犯してしまった、傷つけてしまったことがありますかと、あったとすればその時どうしましたか、どうしますかと、まあ、逆のケースもあるかもしれませんね。まあ、そのあたりを少し答えていただければと思います。それではですね、皆さんも少し、ポーズしていただいて、考えていただければと思います。ディスカッションタイムの後、また、この箇所の解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズいたします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。少し考えていただけたでありましょうか。さあ、それではですね、民数記の35章の22節から先ほど、読んでいただきましたところですが、いくつか今日はテーマがありますので、まず一つ一つ見ていきたいと思います。22節から、24節までですね、もう一度読みます。もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、また気がつかないで人を死なせるほどの石を人の上に落とし、傷害ですよね、それによって死なせた場合、傷害致死ですよね、しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたものでもなければ故意ではなかったということですよね。回収は撃ち殺したものと殺してしまった人とその血の復讐をするもの、殺された者の家族とか友人でしょうね、この間をこれらの掟に基づいて裁かなければならないという、ことが書かれていますね。まあ、これはどういうことかというと、この、まあ、お分かりのように、まあ、殺人なんですけど、殺人にも2種類あるということですよね。故意的に、憎しみや敵意を持って故意的に殺した犯罪と、それからこうたまたま偶然殺すつもりなんか全くなかったのに、知らずに自分の行った行為が誰かを殺害殺してしまって命を奪ってしまったっていう、まあ事故ですよね、いわば故意的ではないけど人の命を奪ってしまったという、この2つの日本にもなんか殺人にもね、なんかいろいろ故意的に準備してやった殺人が一番重いっていうね、なんていうんですかね、殺人刑でもいろいろこう種類が殺人という犯罪でもあるようですね。たまたま偶然カットなってやっちゃったとか、まあ、そういうケースではないですけど、この場合はねアクシデントですから。でも同じ殺してもその動機とか理由によって、この日本でも、まあ、多分世界どこでもそうだと思いますね、それに対する刑罰というのが重さが違うっていうことがありますよね。で、まあ、ここでも同じように聖書は書きました。どのような罪も罪とします。すなわちですね、殺人は殺人なんですよ。やっぱり故意であってもなくても人の命を奪ってしまったっていうことは殺人であってですね、というふうに、まあ、まず第一番目はそう言われてるんですね。でそれはどういうことかというと、 まあ、私たちに当てはめると、神の律法を知らなくて、まあ、の神様の律法を知らなかった、私はクリスチャンでなかった、私は聖書の教えを知らなかった、からそれは罪ではありませんということではないということなんですよね。罪は罪だということですね。まあ、偶然私もやっちゃった、知らないでやっちゃったんですって言っても罪は罪であるということでありますね。何の罪もないということではないということであります。ローマ人への手紙の一章というところが書いてありますが、まあ、クリスチャンでなくても聖書を知らなくても神の律法を知らなくても、私たちのうちに神が置かれたもう一つの律法があるって書いてあるんですね。人のすべての心のうちに良心という律法を書かれたって、ローマ書の一章は言ってるんですね。ですからもちろん聖書は読んだことないけど、人にはまあ正常であれば、あの良心という律法があるって、ですからあの良心の呵責って言って、何か悪いことやこのひどいことをするとですね、心が痛むっていうのありますでしょ。それが一つの律法ですね。それも神が私たちの人の心の内に書かれた律法であると。だから私はあの聖書を知りませんでした、聖書には殺すなんて書いてあるけど、私は聖書を読んだことないから、あのそれはあの私の罪ではありませんということにはならないということですよね。それはなんとなく分かりますでしょ。でも良心というのも、まあ一般的に見れば不思議なものでしょ、全ての人にあるって。でもこれは神が置かれたっていうのはなるほどなと思いますね。さて、そこに矢印ついてますが、ヘブル人への手紙の9章7節にこんな御言葉があります。第二の幕屋、あの第一の幕屋、第二の幕屋と、これ第二の幕屋って言ったら執政所のことです。幕屋にはあの、ね、あのこの前あの絵をお見せしたことがありますけど、このいろいろな部分に分かれてですね、で一番奥のホーリーオブホーリーって呼ばれるその執政所というところには大祭司が1年に1回しか入れない血を持ってね、そこに契約の箱があるんだって、そして罪の民の罪の贖いをするために大祭司は1年に1回そこ血を携えてそこに入るっていうことですよね。その施政所のことです。施政所には大祭、あそうここ書いてあるところです、通りですね、大祭司だけが年に一度だけ入りますと。だから大祭司以外は入れないっていうことなんですよ、そこには。で何のために入るかというと、民の罪の贖いをするために入るんだってね。だから民のイスラエルの民の人の罪の贖いをするには大祭司以外にはできないっていうことでもあるって分かりますよね。その時血を携えずに、入るようなことはありません。あのこの場合はまあ動物の血ですね。あの大祭司が1年に1回入るときはその血を持って入った。でなぜ血かっていうと、レビ記にあるように人の命は血の中にあるって書いてあります。そしてこのヘブル人への手紙には命は命でしか贖えないって書いてあるんです。すなわち、ちょっと先行っちゃうかもしれませんけど、これどっかにですね、あこれ真ん中に31節ね、贖い金をね渡してはならないっていう、贖い金っていうのは31節にも出てきますね。これはね、要するにお金で釈放できないっていうことです。あの今はね、保釈金というのはありますけど、お金では罪は贖いでないってことですよ。であの故意的に殺人を犯した人も、お金ではその罪を贖うことはできないし、故意的でない、まあ、今日の場合なんですけど、アクシデントで誰かを人を殺めてしまった場合も、お金によって、その町から出ることはできないっていうことですよね。でその理由は、命は命でしか贖えないっていうことなんですよ。命はお金や財産では贖えないっていうことですよ。ですから人の命って、まああのねえこの聖路家の日野原先生もね、命の大切さをこのジェネレーションに若者たちに伝えようとしていろいろな働きをしておられましたけど、その命の大切さ、何者でも贖うことはできないって、お金でも財産でもできないで、命は命によって 血は血によって、だから大祭司は血、すなわち命をもって贖いに入るっていうことを表してるんですね。そしてちょっとずれちゃいましたけど、ヘブルの9の7のところ読んでますね。その時血を携えに入るようなことはありません。だから必ず持って入るっていうことですね。その血は自分のために、これ大祭司も人ですから、自分の罪も贖いでないとならないわけですよね。この場合、イスラエルのね大祭司が1年1回入る場合、自分のために、またその後なんて書いてあります、民が知らずに犯した罪のためにも捧げられるものですって。すなわち故意的に犯した罪だけではなくて、知らずに犯した罪、これに対しても血が、命が必要だってことを言ってるわけですよ。知っていようが知っていまいが、罪は罪なんだと。で、罪を犯した時には私たちはその贖いを命で贖わなければならないというのが、聖書の最初から最後までの、教えでありますね。なんですが、罪は罪なんですが、殺人は殺人なんですけども、しかし明らかに聖書も故意的意図的な罪と知らず分からずに行った罪との区別をしています。罪でないわけではないけど、知らなかったら罪でないよってわけではありませんが、この区別されているというのは、例えば第一テモテの1章13節、これはね、パウロがこう言ってるんですね。こう言ってるんです、パウロ。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でしたって。これパウロは殺害者でもあったわけですよね。このユダヤ人としてクリスチャンたちを殺害していたわけでしょ、捕らえて迫害して。ですから、このとんでもない罪を犯していたんですけど、でもそれは彼は分からなかったわけですよね。それでも信じてない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのですって。本来彼は、命を奪ったから自らの命によって贖わなければならないわけ、殺されなければならなかったわけですけど、彼はそれを知らなかった、何をしているか分からなかった。イエス様も十字架の上で、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないでいるのですからと、そう祈られたではないですか。私たちも日々知らずに犯している罪があるということですね。そのためにもイエス・キリストは十字架にかかってくださった。ですから岡田牧師がよく言われるんですね、祈るときに私が知って犯した罪、知らずに犯した罪を許してくださいと祈りなさいとご指導されますね。その通りです。聖書が語る通りです。私たちも知らずに犯した多くの罪があること、そしてそれが分からなくても気がつかなくても、私たちは神の前にそれを悔い改めて許しを請う祈りが必要だということでありますね。さあ25節に移りたいと思います。25節、回収はイスラエルの回収ですね。その殺人者を間違って殺したものですね、血の復讐をする者の敵から救い出し、すなわち殺された者の家族や友人から復讐を受けることを、復讐から救いなさいって言ってるんですね。回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。今日のテーマの逃れの町が出てきましたが、彼は聖なる油注がれた大祭司が死ぬまで、これちょっと先にしましょう、ここまでしましょうね。死んだその逃れの町に返してやらなければならないって、ここに逃れの町という言葉が出てきますが、これ旧約聖書出エピソビッキから、この民数記、新明記にもあったかな、いろんなところに、出てまいりますね。で、ちょっとそこに書きました、こういうことです。人を殺した者は命によって贖う死刑が求められたが、故意ではなく過失や偶発的に人を殺した場合は、復讐する者からその人が守られるために逃れの町という町が設けられたんです。これ出エピソビッキの21章に出てくるんですが、そしてカナンの地に入ってイスラエルの民はヨルダン川の東側に3つ、西側に3つ、合計6個のレビ人の町です。これ祭司たちの町です。祭司たちが守るっていうことですよね。ですからそういうファンクションが教会や牧師にもあるっていうことです。 逃れてきた者たちをかくまって守る。あのよく聞くでしょう、あのヨーロッパや歴史でね、あの逃げて教会の中に逃げた者はあの教会があの守るっていう、その命をね守って引き渡さないっていう、そういうあの映画とかねストーリーを聞いたことあると思いますよね。これここから来てるんですね。この6つのレビの町を、まあ、今で言えば教会でしょうかね、逃れの町として制定したんです、御言葉通りに。そして、故意の殺人は、もちろん許されませんでしたが、過失致死の場合は正当な裁判を受ける権利を与えたんですね。正当な裁判を受け、その町で、この逃れの町でその人が安全に生きることができるように保護されたんです。しかし条件があるんですね、それはね、このこの26節先言っちゃいましょうか、26節ですが、しかしもしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会、教会ってチャーチの教会ではなくて、でも同じようなあの働きありますよねって思いますよね、チャーチね、今話したその逃れの町の教会から出ていってはならないっていうことなんですよ。出てはならない、そこに留まらなきゃいけないということなんですね。でそこから出ていくと27節、殺されても責任を持たれません、持ちませんよということなんですね、またアウトラインに戻りますが、4行目、許されなかった過失致死の場合は正当な裁判を受け、その町で保護された、しかしその町から一歩外へ出るならば命の保証はなかったと。それはさらなる罪から人を守り、限りない、この終わりのないっていうか、復讐に復讐をってね、こう雪だるま式に、この増えていくその個人的復讐っていうか報復の連鎖を切るとともに、命は神のものであって、罪を犯した者の魂でさえ神のものであって、命で何よりも大切なものであることを教えるためであったと。贖い金は先ほどちょっと話しましたので、26節と27節を今読んじゃいましたね、ですけど、ここではですね、逃れの町にとどまらなければ命の保証はないっていうことなんです。これは何を意味しているかというと、今言いましたね、これ逃れの町に逃げるならば彼は公正で正しい裁判、これ30節から32節の間にね、証人も一人はならないとか書いてありますね、正しい裁判を受けることができ、過失であれば、これがこの町が、この逃れの町ですね、そしてレビたち祭司たちが、町の住民が彼の命を報復者、報酬者の手から守る砦となるために、この町から出てはならないっていうことなんですよ。砦から外に出てはなりませんよって、私たちがあなたを守るんですからということですね。もし彼がこの町を去って出ていけば命を保証はない。その下ね、二重丸ついてますが、罪の逃れの町とは、罪人が御言葉を守り、神の言葉を守り、そのうちにとどまるなら安全であるということを意味しているゆえ、逃れの町を自ら出るとは、神と神の御言葉により頼まず、自分の力により頼んで生きるということであるって、そういうことなんです。教会と信仰にとどまらず、自分の力で生きていくと、古い生き方、外の世界に再び戻るならば、こことばかりにサタンが、復讐者というのはサタンのことですね、サタンが襲ってくるということです。ですから教会にとどまりなさいということですね、信仰にとどまりなさいということです。矢印ついています。第一ペテロの5章の8節、こんな御言葉書いてあります。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますって書いてあるでしょ。歩き回ってるんですよ。歩き回ることはできても、砦の周りを、サタンは、悪魔は砦の中に入ることはできないんですよ。 だから歩き回ってるんですよ。砦から出てくるものを待ってるんですよ。ちょうどこの罠にかかって飛び出してくる獲物を待つようにね、待ってるんです。この砦の中に敵は入ることはできないんです、サタンも悪魔も。でもたとえこの町に住んでいても、町から外に自ら出たら、自分で出てしまったら、サタンや悪魔の餌食になる、攻撃になるということをこれは意味しているんですね。いくつか例があります。一つの例を、これ結構出てくるんです、聖書の中に。一つの例、第一列王記のこれ旧約聖書2章で、まあ、ソロモン王、まあ、ダビデの子ですよね、王、ダビデの子ソロモン。ソロモン王は父ダビデ王の時に、その父ダビデ王を呪ったシムイという人物。でもですね、ソロモン王は寛容な心を持ってこのシムイを許すんです。ですけど一つ条件をつけるんですね。私はあなたを許すと、あなたの罪を許す、しかしエルサレムにとどまっていなさいって、そう言ったんです。そして、ソロモンはこう言うんですね、これが第一列王記の2章の37節ですが、ソロモン王がですね、シムイに言った言葉です。ギデロン川を渡ったら、すなわちこれはエルサレムを出て川を渡ったらという意味ですね。だから分からずに出ちゃったということはないわけですよね。エルサレムの城壁を出てギデロン川を渡ったらですから、まあ、間違って出ちゃってもあえてギデロン川を渡るまではいかないでしょう。ギデロン川を渡ったらあなたは必ず殺されるって、私はあなたを許すって。でもこの逃れの町エルサレム砦から出てはならないって、川を越えてはならないって言うにもかかわらず、3年後です。これはそう、3年後王ソロモンの言葉をないがしろにし、逃げたたった一人の奴隷を取り戻すために、奴隷を取り戻すためにギデロン川を渡って殺されたんですね。彼は己の欲望に駆られ、王の言葉を無視し、逃れの町を出ようとする貪欲を私たちクリスチャンは十分警戒し注意する必要がありますよ、という私たちへのメッセージでもありましょう。私たちが罪悔い改めクリスチャンになったにもかかわらず、神を無視し、神を呪い軽蔑して、俺はこのまたもう一度自分でやんだって救いの川をもう一度渡るならば、危ないですよ、危険ですよって願くは、私たちが渡る前に主がね、アナニアとサッピラを撃たれたように、先週話しましたでしょ、ね、境界線の話をしましたでしょ、ここより出たら撃たれるという線があるって、出てはならないって、言ってはならないという線が恵みではあるけど神はあるって話をしましたでしょ。願くは私たちがギデロン川を再び渡る前に、主がこの私を撃ってくださるようにと、そういう話を、先週したばかりです。それも恵みでしょうね。きっとしてくださるでしょう。私たちが欲に駆られてもう一度渡ろうとしたら、私たちの命を取ってくださると、取っていただきたいと、私もそう思います。皆さんもそうだと思いますね。ですから神の御言葉は、何年経っても3年後ですって、忘れてはならないんだなと、そう思うわけであります。28節、最後のポイントになりますね、これが。28節っていうと、あ、そう、もう一つは面白いのは、 25節の後半からいきましょうか。25節の後半から、彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならないって、なんでこんなことが出てくるのと思いません？そして28節、その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。どういうことなんでしょうと思いません？大祭司と彼と一体どういう関係があるの？ってあるっていうことです。非常にあるっていうことです。その大祭司が死んだら、彼はもう自由に自分の家でも好きなとこへ行ってよいってこと、すなわち完全に罪が許され、解放され、自由にされたということです。大祭司が死んだら一体どういうことを意味してるんでしょうね。アウトラインご覧ください。大祭司が死んだら殺害者は罪あがなわれて自由となり、あがなわれてという言葉が何度かここに出てきましたが、罪があがなわれるっていうことは罪の支払いが完了するっていうことなんですね。ですからその罪に対する非がもうないとみなされるっていうことですよね。この町から出ることができると、人の命を害した罪の代価は命によってのみ支払うことができる。すなわち大祭司の死が、ここに書いてあるんですね、この町の大祭、この町というかこのエルサレムにいる大祭司の死が殺人者の血の代価を代わりに支払ったとみなされる。大祭司が殺人者の代わりにその命で命をあがなったとされる。書いてあるんです。大祭司が別にほふられたということではなくて、大祭司がこう持病で病気で死んだとしても、その大祭司の命によってあがなわれるっていうんですね。どういうことかというと、先ほど話したように大祭司しか民の罪をあがなうことはできないって、一年に一度ね、血を持って第二神殿すなわち死聖所に入ることができるのは大祭司のみだって、大祭司しか、そしてその血というのは命だっていう話をしましたでしょ。でここに関わってくるんですね。二重丸したところです。大祭司の死によって罪が許され自由にされるとは、私たちの全ての罪を自らの命血によって許し解放して、その裁きから自由にするイエス・キリストの十字架の死を表している。これが結論です。すなわち皆さんが今まで見てきた、学んできたこの大祭司、逃れの町とはイエス・キリストのことなんです。すごいですね。聖書はこの民数記にイエス・キリストの十字架のことをもうすでに予表してこうして書いてあるんですね。これを代々イスラエルは守ってきたわけですよね。それはみんなイエス・キリストの十字架を指し示すためであったということでありますね。ヘブル人への9章の11節12節に、ヘブル人への手紙の、ね、7章から9章を読んでください。このイエス・キリストが私たちの大祭司であるということがはっきりと何度も書かれています。一箇所を引用しました。9章の11節から12節、しかしキリストがすでに現れた祝福の大祭司として来られた時って、すでに表されたっていうのはこの旧約のね、今学んでいることですよ。こうやって大祭司が血を持って民の罪をあがなうとか、大祭司が死んだらこの逃れの町からもう解放されるとか、そういうことを意味してるんですね。大祭司として来られた時、イエス・キリストはこの大祭司として来たんだって聖書は言ってるんですよ。新約聖書は手で作られず、この世界に属さない、さらに大きく完全な幕屋を通り、幕屋っていうのはこの死聖所です。これは一年に一度この幕を越えて大祭司が入って血を注いで罪の許しを贖いをしたっていうことを表してるんですね。この完全な幕屋を通り、どういうことかっていうと、ここでもこの旧約聖書の幕屋というのは手で作ったものでしょ、ね、人が作ったものでしょ、幕屋は。 しかし人が作ったものではない、この世に属さないさらに大きな幕屋というのは何のことを言ってるかというと、イエス・キリストの体のことです。かつヤギと子羊との血によらず、あの大祭司が旧約のね、大祭司がこの施政所に入るときはヤギと子牛との血を持って携えて入ったんですよ。ですけどこのイエス・キリストという大祭司は動物の血ではなくご自身の血によって、だから大祭司が死んだら許されたって、ここですよ。ご自身の血によって一度だけ聖所に入り、一度だけですって、これ何のこと言ってるんですか？十字架のことです。一度だけこの血を持って入ったっていうことは、そのイエス・キリスト自らの血によって私たちの罪の贖いを、許しを、あの十字架で完成した。だから十字架は一度でいいっていうことです。一つしかないっていうことです。 Once for all っていうことですね。一度だけ聖所に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。ですから今生きる私たちも2000年前イエス・キリストが十字架で流してくださったその血より、捧げてくださったその命と血によって私たちは罪許され、贖われ、罪の支配から、罪の支払いから、呪いから、裁きから完全に自由に解放されるということを、なんとこの民数記は私たちにそれを伝えていたということです。さあ前半戦というか今年2017年最後の恵みになりますね。これがふさわしいと思いませんか？イエス・キリストの十字架によって私たちが贖われたということをもう一度ここで、このように民数記から大祭司なるイエス・キリストの姿から私たちは教えられたのであります。最後のまとめ読んで祈りたいと思いますが、この民数記35章の逃れの町および大祭司とはイエス・キリストのことであって、キリストを信じる罪人は誰でもどんな罪を犯してもこのお方とこのお方の御言葉約束の中に逃げ、来よ安心しなさい、あなたの罪は許された、見よ私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいますって、皆さんも洗礼を受けた時に聞いたでしょう。この御言葉に落ちることのない砦です。これが私たちの、その御言葉の約束の中に逃げとどまり、そしてここを離れないならば、一度逃げただけではありません、私たちはそこにとどまらないといけないです。そこを離れないなら、川を再び渡らないならば、神が私たちを守られます。神が私たちの罪の支払いをなさいます。敵から守られるゆえ、あの町がレビ人たちが、民がその逃げてきたものを守ったように、あの出エジプト記の時に血の塗られたその構いの中にいた者は一人も撃たれなかったように、一人も撃たれなかったように、この血のうちにとどまる者は、このイエス・キリストの言葉のうちに、イエス・キリストご自身のうちにとどまり続ける者は、決して決して再び私たちの罪の支払いをする必要がないということです。恐れる必要はないということです。もうすでに完成した、私の罪は支払われたって神は守ってください。だからこのお方が我が砦、我が岩、我が力なりとルターも歌ったわけでありますね。このお方の中にあるなら、いいえ、このお方の中にあってしか私たちは生きることができない罪許された罪人なんだということを私たちは覚えなければなりません。罪人がイエス・キリストを信じて悔い改めてひざまずくその場所、皆さんにもありました、ありましたでしょう。あなたがイエス・キリストを自らの罪を悔い改めて信じたその時、その場所が私の逃れの場所です。そこに とどまり続けなさい。私のうちにとどまり続けなさい。出て行っては私から、この逃れの町から、この場所から出て行ってはなりません。この永遠の都エルサレムで、神の都エルサレムで、このような世界に生きている私であって、私たちであっても、ちょうどパスポートをなくした時に、どんな外国であっても大使館に逃げ込めば守られるように、大丈夫なように、私たちもこのイエス・キリストのうちにあって、神の国のその市民権を持った者として、神を賛美し感謝し、とこしえまでも共に褒めたたえようではありませんか。それが教会であります。お祈りします。愛する天のお父様、2017年最後、前半戦の最後にふさわしい御言葉を備えてくださって感謝します。私たちを両手を広げて迎えてくださったイエス様、あの汚い臭い父の寝台を、父に恥をかかせ、父の財産すべて使い果たして豚のようになって帰ってきた、そんな夫と息子を、あなたは両手を広げて走り寄り抱きしめてくださいました。ああ、父の家にこそ私たちの喜びがあり、平安があり、明日があり、まことの自分自身をもう一度見出すことのできる父の家、あなたのもとに帰ることができたこと、迎えてくださったことを心から感謝します。迎えてくださったのに、シムイのように、王の都エルサレムには足りないものなど何一つなかったのに、たった一人の奴隷を追って、自らの欲のためにギデロン川を再び渡って撃たれたシムイのように、私たちが再びこの十字架の、この砦を、この町を自ら出て川を渡ることがありませんように、どうか祈ります。もし私たちが万が一この町を捨て、あなたの救いを捨て出るようなことがあれば、主よ、私たちがギデロン川を渡りきる前にこの命を取ってくださりまして、あなたのもとに戻してくださりますよ、切に祈ります。愛する主よ、どうか私たちもこの町のレビ人の一人として、ここに逃げてくる、教会に逃げてくるどんな人をも、その門を閉じることなく、目を背けることなく、ここに迎えてお迎えすることができますよ。御教会を、そんなこの地上にある逃れの町として、神の町として、イエス様、あなたが私たちの真ん中に常しえまでもおられる場所として、この父の家を私たちもここに共に生きさせてくださるように、心からお願いをいたします。良い機会です。私たちの犯した、知って犯した罪、知らずに犯した罪をどうかお許しください。私のすべての罪を大祭司なるイエス様が十字架でその命で 支払ってくださったことを心から感謝します。今晩悔い改めて祈る兄弟姉妹の祈りに、あなたが豊かに応えてくださりますように。